さんこんにちは、フーボラジオの時間です。このラジオでは5分でわかる世界のフードテックニュース、スタートアップ情報を毎日お伝えしています。今日は9月の13日、今日から月曜日が始まりましたね。今日ご紹介するのは 3D プリンターを活用して培養肉を開発する中国企業のお話です。中国にはまだ培養肉企業がそれほど多くなくて、確認できている限りで3社あるんですよね。それに比べるとまあ日本もまだ数社プラス大学の研究機関が進めているという感じで決して多くはないですが、中国もまだ培養肉企業は少ない国となっています。その今回ご紹介するセル X という会社は3社あるうちの1社で、培養豚肉の開発に取り組んでいるんですね。今年の初めにも海外でちらっとニュースで取り上げられていましたが、こう詳細な情報は全然外に出ていなくてですね、今も公式ホームページは少し充実してきたんですけども、まだ情報はほとんど載ってないかなという感じです。で、初めてセル X が培養豚肉のサンプル写真を公表しました。この会社は2025年までに従来の肉と、まあ、同等価格になるように今開発をしているところです。上海に設立された会社で、設立の年は2020年ですので、去年できたばかりの会社ですね。で、最初の市場を中国市場と考えています。まあ、培養豚肉を開発しているというあたりからも、まあ、最初のターゲットは中国だろうなという感じはしますよね。中国では豚肉の消費が非常に多いですし、ただ近年コロナウイルスに加えて豚コレラが発生して、今豚肉の供給が難しくなって価格が高くなったりといった問題があるので、培養肉っていうのは一つの解決手段になるかと思います。創業者の方も世界の豚肉の半分以上が中国で消費されています。中国政府は今後数十年で二酸化炭素排出量を積極的に削減することを約束していますので、培養肉は中国の豚肉危機と食料安全保障問題を解決する手段とみなされていますとコメントしています。で、実際中国は豚肉危機っていう大きな問題があるためか、2020年に農業食品ソリューションに集まった投資金額が60億ドルだったようなんですね。これは記録的な数値のようで、前年比 66% 増となっています。まあ、前年比約 1.7 倍になっているんですよね。それだけ今中国では食料安全保障と食品をどう確保するのかといったことが問題になっているんだと思います。で、セル X はこれまでに生産コストを5分の1に削減していまして、来年に10分の1に削減し、2025年ですので4年後には従来の動物肉と同等価格を実現したいと考えています。で、そのためには培養肉のコスト高の原因となっている培地とか成長因子を安く開発する必要があるんですよね。で、創業者の方が無血性培地、まあ、動物由来成分を含まない培地を開発し、かつ合成生物学の技術を活用した成長因子を開発できればコスト削減を達成できるだろうと考えているということです。ただこの成長因子に関する具体的な技術情報というのはまだ正式には公表されていないですね。もしかしたら特許明細書まで見ればもう少し細かいところが載っているかもしれません。で、この1年で約430万ドルを調達していまして、今会社のメンバーが25名なんですけれども、調達した資金でチームを増やして研究開発を加速していきたいと考えています。で、中国では昨年日本の国会に相当する領海というところで、ある政教委員が培養肉を議題に挙げていたんですよね。その時のコメントを要約しますと、培養肉開発を強化し法整備を進め、培養肉の開発に重視する企業を支持するように訴えていました。おそらく世界が先行している培養肉技術について中国企業が追い抜かせるような支援をするべきだというニュアンスだったかと思います。 で中国も今豚肉危機がまだありますので、その中でこの培養肉っていうのは、まあ、一つの解決手段になりますし、政府の政協委員、ある政協委員の人もそういったコメントをしていることからも、今後は開発がスピードアップしていくのではないかなと思っています。全体的に見ると中国では今植物ベースの方が力が入っていて、培養肉はまだまだこれからという感じで、今回発表されたタイムラインを見ても2025年に同等価格ですので、他の国よりかは少しこう遅れているのかなという印象がありますが、もしかしたら今後国を挙げてバックアップしていくかもしれないですよね。今回は中国のバイオニク企業セル X の最新ニュースをお伝えしました。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。